はい、それでは今日は、歴代史の第1、19章12節と13節からですけれども、午後にですね18章から21章までを一節ずつ学んでいきます。で、今朝注目したいのがこの19章の12節から13節ですけれども、お読みしますね。ヨアブは言った。もしアラムが私より強ければ、お前が私を救ってくれ。もしアモンがお前より強かったら、私がお前を救おう。強くあれ、我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそう。主は御心にかなうことをされる。歴代史第一の学びが、今ダビデがエルサレムで王となったところまでを見ました。そして今日読む18章以降には、周囲周りの国々がイスラエルを攻めに来るのをダビデが戦ってその国を倒し、イスラエルの国が安定していく、落ち着いていく、強くなっていく姿を見ていきます。そしてダビデはアモン人に対して真実を尽くそうと言っているんですけれども、これはどういうことかというと、そのお父さんである、その今のアモンの王のお父さんであるナハシュという人がダビデに良くしてくれていた、その戦いを挑まなかったという真実、これに尽くそうとしたわけなんです。ところがその息子であるハヌンですね、ハヌンがそのダビデから使わされた、ダビデから送られてきたその使者ですね、その使いをですね恥ずかしめたんですね。まずひげ、まあ、私たち今はねひげを剃る方がマナーなんですけれども、昔はひげがあることが男のシンボルだったわけですけれども、これを剃ってですね、そして衣を切りました。昔は衣の1枚でその、まあ、一つの服装になっていたところを、もうこの下のところを切っちゃって、ちょうど、まあ、今のなんか若い女の子のミニスカートみたいにですねしてしまったんですね。でそれで送り返しました。でもうあまりにも恥ずかしく、そのエリコという町で、まあ、本当に髪の毛がひげが伸びるまで待っていなさいとダビデが言いました。でそれで今度アモン人の王がダビデは必ず攻めてくると、このような挑発的なことを行ったから当然攻めてくるということで、そしてアモン人がなんとアラム人、今のシリアですね、アラムの方から傭兵、その兵をお金を払って雇ったわけなんです。でその数がものすごく多かった。でダビデはヨアブという将軍を送ってアモンを攻めるように準備していたところが、なんと自分たちがアモン人の町ラバに行ったところを、実は後ろの方、自分たちが、この自分たちの後ろの方にこの アラム人たちが、アラムがもう陣を敷いていると、つまり挟み撃ちになったわけです。でどうするかという窮地、もう本当に大変なところに立たされたんですね。でヨアブはその時に考えられる最善策を考えました。それはまずその強そうに見えるアラム人の方を自分が指揮を取って、そしてアモン人の方を今度は自分の弟アブシャイの手に託しました。そして分けて、軍を分けて、そして両面作戦ですね、もうどちらも戦わなければいけない2つの前線がある状態です。で、ヨアブは私の方が優勢だったら今度はあなたを助けるよと、であなたの方がどんどん勝っていったら、じゃあ今度は私を助けてくれと、 そのように言って、それで最後に残した言葉が、強くあれ、我々の民のため、我々の神のかた町々のために全力を尽くそう、主は御心にかなうことをされる。このように全力を尽くそう、その後は主に任せよう、励ましたんですね。こうやって、で皆さんが、まあ、私たちのために、まあ、2週間祈ってくださってありがとうございます。でいつもの、まあ、旅行なんですが、戦いなんですね。で戦いというのは、この旅行そのものではなく、それに至るまでの準備なわけなんです。聖書学校で教えてるんですが、英語で準備をしなければいけません。会話で英語ができるということと、説教というか聖書を教えることを英語で準備するっていうのはまた全然違くてですね。でこのように皆さんの前で立ってこの準備を日本語でするよりも3倍から4倍はかかってるんですね。で言いたいことがあるのに、その英語にするときにはなかなかそれが表現しきれないという本当にフラストレーションをためながらやっています。でどんどん、まあ、期限が迫って、で果たして自分はこれ量を全部こなすことができるのか考えてください。毎日教えてるんですね。6時間教えてます。でこの説教を作るだけでもどんくらいかかるかな、10時間は最低かかってますね。でそれが毎日6時間で毎日やって、月から金までですね。で全然間に合ってないんです。で私の、まあ、その様子をですね、まあ、少し垣間見てる方々も何人かいらっしゃると思うんですけれども先を考えると不安と恐れで押しつぶされてしまう、そういう経験って皆さんもあるんじゃないかなと思うんですよね。でヨアブも同じだったんですよ。でそこで全力を尽くそう、あとは主に任せようという姿勢をヨアブは取ったんです。私の証に戻りますと、その最後にここで説教をするその前の週ですね、なんとギリギリまでやっていたのではなく水曜日に全部終わっていたんです。ですね。神の憐れみで、それで今こうやって戻ることができています。追い詰められた時に、自分が到底これは取り組むことができないと思った時に何をすべきかということを考えながら、このヨアブの言葉を見てみたいと思うんですね。はじめにヨアブが言ったのが、強くあれです。強くあれ。心が弱まらないように励ましました。とても短い言葉ですね。強くあれ。で、この言葉は、モーセがイスラエルの民をヨシュアが率いていかなければいけない。導いていかなければいけない、その時に話しています。強くあれ、大きくあれ、彼らっていうのは敵ですね。約束の地における敵。彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。いかがでしょうか。私たちの心って、案外弱いですよね。心、頭ではこれは大した問題ではないって分かってるんですよ。けれども心がどうしてもついてこない、この力がなくなっていく。で英語の表現で Don't lose heart っていうのことちょっと発音がおかしかったかもしれない。心を失うなっていう言葉があるんですね。 でよくわかりますよね。で日本語でいい表現があります。心が折れる、ボキッと、ね、心が折れるという言葉があるのと同じように、私たちは神様からの励ましを受ける必要がある。強くあれ、これによってもう一歩前に進むことができる力が与えられるわけなんです。で次にヨアブはこう言いました。我々の民のため、我々の神の町々のために全力を尽くそうですね。我々の民、我々の神の町々ということを言っています。今ヨアブたちがここで引き下がったのであれば、イスラエルの民すべてが、またイスラエルの町々すべてがおじげついてしまう、そのがっかりしてしまう、怖がってしまう。今私たちが勇気を持って前進する、前に出ていくことによって彼らも前に出ていくんだという勇気が与えられる。つまり彼らが模範になっている。私たちが今出ていかなければ彼らはどうするんだ、私たちがまず主が勝利されることを見せていかなければいけないんだという模範ですね。そのことを彼は行おうとしたわけなんです。これはちょうどパウロが若い牧者テモテに対して言った言葉と似ています。年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも態度にも愛にも信仰にも純潔にも信者の模範になりなさい。皆さん一人一人が神様からの模範になりなさいというこの勧めを受けてるんですね。皆さんが信仰のこの今のこの分岐点にいるときに、ここを乗り越えなければいけないというところで、本当に主に祈って自分が完全にイエス様により頼んで、イエス様を主としてあがめて勝利を得るとき、この時に他の人の励みになるわけなんです。その皆さんが勝利をした自分個人の問題ではなくて、もう個人を超えてですね、それが証となって他の人たちも勇気を得ることができる、前に進むことができるわけなんですよ。そして最後に全力を尽くそう、主は御心を叶うことをされるという言葉、ここに時間をちょっと使っていきたいと思います。神は全力以上のことを私たちに求めることはしません。私たちが最善ベストを尽くしているのに、最善以上のことを要求されることはありません。イエス様は黙示録の2章の25節で教会に対して、あなた方の持っているものを私が行くまでしっかりと持っていなさいって言ってるんです。もうすでにあなたが持っているものを持っていなさい。その持っていないものまでを要求しているのではなくて、持っているものを持って私に従っていきなさい、信仰を保っていきなさい、このように言っているんです。で、有名なあの試練あるいは誘惑に対する励ましの言葉がありますね。第一コリントの10章の13節に、あなた方を耐えることのできないような試練、これ実はね、誘惑とも訳せるんですけど、誘惑に合わせるようなことはなさいません。つまり私たちが神から与えられている、持っているもの、神から与えられているものを全力を尽くして使っていくならば、必ずその苦境を奪回することができる、その、奪回か、その突き進んで前に進むことができるように神様がしてくださるんですね。で、私たち人間には悪い癖があります。 皆さん癖、悪い癖ってありますよね。で私は昔はこれ説教中にですね、こうズボンをこう上げる癖があってですね真似されたことがよくあったんですけど、まあ、今やめてますけどもね。癖があるんですね。でどういう癖かというと完璧主義という癖です。完璧主義、いつも完全、絶対にパーフェクトじゃなきゃいけない、これを持ってます。あともう一つは比較という悪い癖があります。他の人ができているけれども自分はそれ以上できていないという癖であります。で今私たちが置かれている、一人一人が置かれている課題について自分の能力では無理だと思って、その努力をすることを放棄する、諦めてしまう、やめてしまうという悪い癖があるんです。他の人はきちんとできているけれども私にはそこまですることができないと初めから諦めるんですよね。この過ちを犯した人が例えの中で出てきます。タラントの話です。主人が旅に出て、でその時に自分の財産を預けていました。1人は5タラント、2人はもう1人は2タラント、もう1人は1タラントを預け、そして商売をすれば儲けが出ますよね。そのいわゆる資産運用の話をしているわけですよ、まあ、投資と言ってもいいですね。で1タラントを受け取ったものがそのお金を土の中に隠してしまったわけです。で主人が戻ってきました。で5タラント儲けたもの、5タラントは持った、預かったものは5タラントを儲けました。そして褒美を与えました。で2タラントは2タラントを儲けました。褒美を主人は与えました。ところが1タラントは土に隠してしまったことについて主人がどうして銀行に預けて利子をつけなかったのかと。皆さんどっちの方ですか、タンス預金する方ですか、それとも銀行に預けて利子でもねもらった方がいいと。でも今これ例えですからね、別にタンス預金が間違ってるかって言ってるんじゃないですけどもなんで銀行に預けて利子をつけるなどとして運用しなかったのかと尋ねたら、彼はこう答えたんですよ。ご主人様、よく聞いてください。あなたは巻かないところから刈り取り、散らさないところから集めるひどい方だと分かっていました。私は怖くなり出て行ってあなたの1タラントを血の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです。巻かないところから刈り取り、散らさないところから集めるというのはまさに完璧主義の、自分の完璧主義を神様に押し付けてるんですよ。あなたは例えば、ね、人を愛しなさいと神、あなたは言われますねと。絶対できないことを無理やりやらせるんですかと。そういう無理やりやらせて引きずってって私をいじめていくひどい方ですねってこう言ってるわけですよ。神様の命令とか神様がやりなさいと言ってることとか、能力以上のことを要求されていると勝手に思い込んで自分に与えられているこの人の場合は1タラントがあるんですよ。もうすでに与えられている神様から持っているものがあるんですよ。何も持ってない、それは嘘です。自分を欺いてます。持ってるんです、もうすでに持っているものを一切諦めるという態度で、あとはね、比較をしてたと思います。私はあのクリスチャンのように立派にはなれないですね、だから私はいいんですよ。自分の持っているものを持っていなさいという命令をないがしろにしているわけなんですね。けれども完璧ではないけれども信仰の一歩を踏み出す決意をした人っていうのは神様は本当に大きな褒美、報いを与えてくださいます。その後でね、 失敗してしまうかもしれないんですよ。でもその失敗は神様は本質的には大きな問題だと思ってます。もちろん失敗は失敗なんです。でも本質的な問題だとは思ってはいないんですね。覚えてますか？イエス様がガリラヤ湖の湖の上を歩いておられた時に、ペテロがイエス様に、私に来なさいと言ってくださいと書いたんですね。素晴らしいですね。そしてイエス様が多分ニコッと笑ったと思います。来なさいとこう言ったんですよ。そしてペテロが歩いたら水の上を歩けたわけです。でも風を見たって書いてあるんですけども、福音書には、まあそれはつまり波ですよね。波を見てしまって、イエス様から目を離して波を見てしまって溺れてしまって、聖書の中に出てくる一番短い祈り、主を助けてください、そう言って祈ったらイエス様が助けてくださったんですけども、手を取ってですね、信仰の薄い人だな、なぜ疑うのか。でこの時にね、信仰が薄いな、なんで疑うんだって怒ってるんじゃなくて、おそらく笑いながら、信仰薄い人だな、なんで疑うんだって。このようにイエス様怒ってるんでもなじってるんでもないんですよ。彼が後に聖霊に満たされた教会の指導者として立てられていったわけなんです。このように神様は信仰の計りはつまりその、ですか、誰々には300グラム与えて、誰々には500グラム与えてですね、誰々には2キロ与えているかもしれませんが、信仰の計りを神が与えてくださっています。それぞれが行うことのできる分を与えてくださっています。ローマの12章の3節にこう書いてあります。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います、誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いやむしろ神がおのおのに一人一人に分け与えてくださった信仰の計りに応じて慎み深い考え方をしなさい。この信仰の計りが、例えば自分に 300g が与えられているとして、でもうぬぼれている時があるんですね。私にはこれはできるよと、私はこの人を助けることができるよ、私はこのことができるよ、そう言って2キロぐらいあると思っている、これはうぬぼれっていうんですよね。でもその逆もしんなりで、与えられている恵みを、神の恵みを軽視して軽んじて何も行わないという過ちもあるわけなんです。私たちは自分に与えられている恵みによって、それをしっかり果たすことによって神の恵みが自分から現れる、出てくるようになるわけなんです。今ね、恵みっていう言葉を使いましたが、恵みという言葉を使うときに、それは自分の行いを殺すこと、自分は何もしないことだと勘違いすることがよくあるんですね。私たちは行いではなくて恵みによって救われました、恵みなんだって聞くと、じゃあ私が行えない、行わないということなんですか。恵みっていうのは、じゃあ私たちが何もしないで何も動かない状態を言うんでしょうか。違うんですね。8月の初めにエペソの2章をここで学びました。覚えてますか？先ほど私が言及した、私たちが救われたのは恵みによるのであって信仰によるのだよと、行いによるのではなく神の賜物、プレゼントなんだよということを話しましたが、そのすぐ後にこう書いてあるんですよね。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。良い行いさえも神が用意しておられて、それも神の 恵みの現れなんです。罪の中で死んでしまった、自分がもう本当に罪人である、そこに神様が一方的に愛を注いでくださった、イエス様が死んでくださったことによって、イエス様が死に渡されたことによって、でこの愛を受けた者は絶対に必ずその愛に感動します。そしたら必ずイエス様に従いたいという愛の応答が出てきます。私たちは神を愛しています。なぜならまず神が私たちを愛してくださったからです。神はその愛をキリストを罪の備え物として与えてくださったところで表しておられると。私たちは神を愛するのは神が私たちを愛してくださったから、言い換えると必ず良い行いが出てくるんです。従う、命令に従う、行っていく、それが出てくるんですね。いや私はもう信じてるから何もしなくても天国に行くでしょって言っている人は神の愛にまだ本当の意味で触れられていません。神様の命令を守れてない人は本当の意味では神様の愛に触れられていない、会っていない、出会っていない、恵みを知らないですね。でピリピ人への手紙にも同じことが書いてあります。まずは一章の、ですね、6節にこう書いてあるんですが、あなた方のうちに良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。わかりますか。あなた方のうちに良い働き、良いことを行ってくださった方、それをイエス様が天国から戻ってくるその時までにその良い行い始めてくれたちょっとしたことがあるかもしれないけど、これを完成してくださるよ神様が、そのように約束があります。あ、じゃあ何もしなくていいのね。違うんですよ。これで2章に飛んで眠ると2章の12節と13節にこう書いてます。そういうわけですから愛する人たち、いつも従順であったように私がいる時だけでなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。救いの達成に努めよ、努めるんですよ。私たちはもう意志をものすごく使うんですよ。何もしないんじゃ全然ないんですよ。逆ですよ。どんどん意志を使っていくんですね。意志を使っていくんだけど、実はここをしっかりと読むと自分のうちで志を立てさせ、つまりこれをしていくんだという志、あるいは決断、意志を働かせるところに実は神様が働いてくださって、それで救いを完成してくださる、達成してくださるというふうに書いてあるんですね。それによってイエス様が戻ってこられるときにイエス様が良い働きを始められた、それが完成されるというふうに書いてあるんです。神様一人でご自分のことをできるんですよ。でも神様は私たちが神の作品になってほしい。神様は私たちを通してご自分のことを知らせたいんですよ。他の人に作品になりたい。だからそのように私たちのうちに志を立てさせるんです。私たちは主の働きにおいて怠っていけません。例えばね、フィリピの4章の19節に有名な言葉がありますね。私の神はキリストイエスにご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。お金が足りないよという時に必要を神が満たしてくださるよ、こう言ってるんですけどね。あ、そうなんだ。じゃあ自分のアパートの部屋から出ないで一日中テレビを見てインターネットに興じてポテトチップスでもコンビニから買ってきて食べていれば神様がドンとこうやってくださるんだなと。でしばらくしても何もできない。 ああ神様これは違うんだ、やっぱり私が頑張んなきゃいけないんだって、こういうふうに考えたらですね、ブー神はすでに今テレビの画面を見る能力、そしてポテトチップスを食べられる消化機能、何よりも仕事をする努力を与えておられるんです。先ほどの話に戻るわけです。持っているものを保っていなさい、持っているものを使っていくんですよ。そしてここの頭、いろんなことを処理する能力が神様は与えておられます。まずアダム作った時に全てのものを支配しなさいって言われたんですよ。管理するんですよ。管理能力があるんですよ。計画を立てられるんですよ。いろいろと分析ができるんですよ。だからこれを使っていくんです。でこのように失業している人たちに対しての、カウンセリングどうするのかっていうのはもう私そのアメリカにいる時にもういつも聞いてました。簡単なんです。こういう答えです。あなたの就活があなたの仕事です。就職活動、仕事探しがあなたの仕事です。だから一日家にいるのではなく、9時になったらちゃんと、スーツでも着てですね、履歴書を書き始めて、そして、面接に行ってですね、あるいは日本だったらハローワークに行って、コンピューターの画面のところに行ってですね、そして仕事を探し、で5時になったらあるいは6時になったら戻ってくる。これを全力を尽くして行えばいいんです。あとは主に任せればいいんですよ。主は絶対に必要を満たしてくださる。必ず満たしてくださる。でも私たちに与えられている能力を十分に生かすところで、全てを生かしていくところで神様がその約束を満たしてくださるわけなんです。だから捧げる必要があるんです。私たちが捧げる、自分を差し出す必要がある。そして神様はその差し出したものがどんなに小さかろうと、小さくてもそれを広げることがおできになるかと思います。4000人の給食の奇跡はどうやって起こったかを思い出してください。イエス様がもう男だけで4000人だったんです。だからおそらく女子供合わせたらもう1万人ぐらいいたかもしれませんよね。そこで誰も食べることができない状況の中でどうするのかと、で普通は私たちはもうこれはできませんと諦めるんですが、少年が、パン5つ小さな魚2匹を持っていました。これを差し出せなさいってこうイエス様おっしゃったんです。でまた話戻しますとね、この時にね、いやひどい人だな、こんな4000人以上の人を満たさなきゃいけないと言って、そして自分の持っているものを全部出しなさいというひどい神だなという見方もできるんですよ。でも彼は出した。イエス様はそれを神様に祝福して、そして十分あり余るほどのもうお腹いっぱいになって、いわゆるあのギリシャ語、ね、読むとねちょっと汚くてごめんなさいね、ゲップが出るほどですね食べたんですよって言ってですね、でもまだあり余っていたわけなんです。神様は全部の責任を負えなんて一言も言ってない。私たちに与えられているものを責任を持って全力で行っていきなさいと命じられているだけなんです。でも神は私たちではないものすごい恵みの働きを行ってくださるわけなんですね。だから捧げるっていう言葉に反応してはいけません。否定的にね、なんか取られるとかね、なんかこう縛られるとか窮屈にさせられるとかだったらしない方がいいです。そんなことを神様は要求されていません。そうではなくて神様は一人でもご自分のことをできるんです。でも この神様の素晴らしい働きに私たちを通して、私たちが神様の素晴らしい働きに参加できるようにしたいから捧げなさいっておっしゃっているんです。だからこれは特権ですよ。これ喜びですよ。もちろん体は疲れますね。もちろん頭も疲れますよ。でも人の生活が変わっていく。自分を通してイエス様を信じていく人がどんどん出ていく。自分を通して本当に問題を持っている人がキリストにあって変わっていく。神の国が広がっていく。このこと、そして何よりも自分自身がキリストがたどられた十字架と復活を体験できる。これがあります。ですからぜひ今まず自分がどこに立っているかを思い出してください。そして一歩踏み出てください。まだ信仰を持っていない、まだイエス様を信じていない、いろいろ考えているんだけど、まだ人の前でイエス様を信じている、私はイエス様を主として信じていると言ったことがない人に対しては、あなたが持っているその心だけでいいんだよ。私はあなたを愛しているよ。イエス様があなたのために、あなたの罪のために十字架にかかって死んで、あなたが地獄に行くのではなく天国に行けるようにしてくださるんだよ。これに対する心だけでいいんです。そしていろいろあると思います。段階が、信仰を持っているけどまだ洗礼バプテスマを受けていない、命令がありますね、これにまだ従えていない、でも一歩踏み出てみてください。また教会において賜物を用いて人に仕えていかなければいけないと分かっているけれども仕えていないな、あるいは周りの人に伝道できていない、したいと思っていたけどもちょっと怖かった、ちょっとまだ言えていない、自分がクリスチャンだということを言えてない、あるいは伝道もできていない、あるいは自分が罪の問題で悩んでいる、習慣がある、悪い習慣がある、これをやめたいと思っているけども、あるいは人間関係もあるかもしれません、許しを請わなければいけないのにまだどうしても言えていない、信仰によってある働きに関わらなければいけないのにそれができていない、まだいろいろあると思いますね。もう具体的なことは本当一人一人がそれぞれ違ったストーリーを持っていると思いますが、ヨアブと同じようにしてください。全力を尽くそう。そして主に、あとは主が御心にかなうこと、良いと思われることを主がしてくださるよ。ではお祈りします。主よ、ありがとうございました。あなたがこれほどまでに私たちを愛してくださっていることを今知ることができました。私たちが何にも参加していない、ただ一人でぼーっとしている、そんなのがクリスチャン生活ではないことが分かってありがとうございます。あなたは私たちを愛してくださいました。そしてこのまだイエス様が戻ってきてないんですけども、神の国の中、国ではないんですけれども、イエス様が戻る前にも御霊の賜物を与えてくださって、ここでもキリストを体験できるようにしてくださったことをありがとうございます。神様、あなたが与えてくださったその信仰を今働かせていきたいと私たちは願います。もうできないという言い訳は言いません。なぜならばできることをしなさいとあなたは言われているからです。 たにお任せします。それをあなたが願われています。ありがとうございます。ありがとう、イエス様。あなたを愛しています。あなたが私たちを友と呼んでくださいました。私の戒めを守れば、私はあなたの友達です。ありがとう、イエス様。ここにいる一人一人に、今週もあなたの御顔が輝いていますように、平和で守ってくださいますように、あなたの御顔を輝かし、恵みで満たしてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りを下げ出します。アーメン。